御言葉をお読みいたします。コリントの信徒への手紙1第15章1節から11節。兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ生活の拠り所としている福音に他なりません。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたかしっかり覚えていれば、あなた方はこの福音によって救われます。さもないとあなた方が信じたこと自体が無駄になってしまうでしょう。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り三日目に復活したこと、ケファに現れその後十二人に現れたことです。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。ついでヤコブに現れ、その後すべての使徒に現れ、そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れました。私は神の教会を迫害したのですから、使徒たちの中でも一番小さなものであり、使徒と呼ばれる値打ちのないものです。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人よりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。とにかく私にしても彼らにしても、このように述べ伝えているのですし、あなた方はこのように信じたのでした。これは大切だと思えるようなものを、誰もが持っていると思います。目に見えるもの、形があるものもあれば、思い出や記憶というふうに、目に見えない大切なものもあるかもしれません。で、他の人からすれば大したものに見えない、そういうものもあるかもしれませんが、この私にとっては間違いなく、一番大切なもの、これがなければ今の私はないと言えるほどに大切なもの、そのようなものをきっと多くの人が持っているのではないでしょうか。そして自分にとって最も大切なものというのは、誰かに自慢するとかそういうことではなくて、多くの人々と共有したい、そう願うものです。ここに集う私どもにとって最も大切なものとは何でしょうか。誰かに喜んで伝えたくなるほどに私にとって大切なものと言えるものは何でしょうか。先ほどコリントの信徒への手紙1の第15章の御言葉を聞きました。使徒であり伝道者であるパウロがコリントにある教会に宛てた手紙です。パウロはその3節でこう言っています。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。ここに最も大切なこととあります。これはいくつかあるうちの一番目という、そういう意味ではありません。第一にという、そういう意味です。その中心、本質をなすものです。これがないと全て失ってしまうようなものです。そしてこの最も大切なこととパウロが言いますときに、それはパウロやコリントの人たちだけの問題ではないということです。つまりこれは私にとって大切なものだけれども、あなた方はあなた方で、自分が大切なものを自分で見つけたらいいじゃないか、そういう話ではないんです。パウロにとってもコリントの人たちにとっても、そして私どもにとっても、すべての人が大切にしなければいけない、ただ一つの真理がここにあるんだと言うんです。パウロがコリントの教会の人々に伝えた最も大切なこととは何でしょうか。それが一節二節に繰り返されています福音ということです。兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ生活の拠り所としている福音に他なりません。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたかしっかり覚えていれば、あなた方はこの福音によって救われます。福音というのは先ほど子どもたちにお話ししましたけれども、喜びの知らせ、良い知らせ、そういった意味があります。 もともとは国の王様が即位をしたときや戦争で勝利をしたとき、その告知をする際に用いられた言葉だそうです。しかし教会にとって何よりも大きな喜びは、主イエスがお生まれになったこと、十字架で死なれた主イエスが三日目におよみがえりになられたこと、これ以上に喜ばしい知らせはありません。パウロが手紙を書いたコリントの教会について知っておられる方も多いと思いますが、このコリントの教会はさまざまな問題を抱えていた教会でもありました。神様を知るということだけではなくて、その神様を信じて実際に生きようとするときに、キリストの御体である教会を形作ろうとするときに、多くの問題が浮き彫りになってきました。そういう意味では、どの時代の教会も真摯に耳を傾けるべき神の言葉がここにあります。で、本日の第15章というのは、手紙の終わりに近い部分なのですけれども、この手紙を初めから丁寧に読んでいただきますと、ある特徴に気づいていただけるかと思います。で、それはコリントの教会の人たちからの質問状というものが何通か届きまして、それに答えるような形でパウロはこの手紙を書き進めているということです。こういう問題が教会で起こっているんですけれども、パウロ先生どう思われますか、どのようにして解決したらよいでしょうか、ぜひ教えていただけないですか。コリントの教会はパウロの伝道の実りによって生まれた教会でもありました。さまざまな問題を抱えていましたけれども、パウロは心からの愛を持ってコリントの人たちに向き合うのです。ところがこの第15章においては、質問に答えるというような形をとっていません。兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ生活の拠り所としている福音に他なりません。このようにこれまでと違った語り方を持って始めるんです。あなた方の質問に答えるという仕方でここで語ることはしない。今からあなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせる。あなた方が信じている福音とは何であるかをもう一度伝えたいというんです。そして言います。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは私も受けたものです。もしかしたらパウロはこの第15章の内容を手紙の一番最初で伝えたかったのではないか、記したかったのではないか、そのように推測する人もいます。でもパウロは最も大切なことを最後に残しておいたんだろう、そういうふうに言う人もいるんです。この最も大切なことというのはキリストの福音のことですけれども、もう少し具体的に申しますと、これは復活の問題です。主イエスの復活、そして主を信じて死んだ者の復活です。なぜ復活が教会の中で問題になっているんでしょうか。今日お読みしませんでしたけれども、次の12節にこうあります。キリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のある者が死者の復活などないと言っているのはどういうわけですか。要するに復活を信じることができない人たちが教会の中にいたということです。主イエスの復活をちゃんと信じていないから、自分たちが死んでしまったらもうそれで終わりなんだと思っている。なぜそんな愚かなことをあなた方は言うのだとパウロは言うんです。主が復活なさったという出来事は、主が十字架にかけられた、そのお方を救い主と信じること以上に信じがたいこと、つまずきになると考えられてきたところがあります。そもそもずっと主イエスに従ってきた弟子たちや婦人たちでさえ、主の復活を最初に聞いたとき途方に暮れ恐れを抱いたほどです。今日においても復活だけはどうしても信じることができない、そういう人はきっと多いのだと思います。キリストの福音というのはパウロだけでなく、あなた方コリントの教会の人たちにとっても最も大切なこと、これがなければあなた方として生きる意味をなく失ってしまうものなんだ。 あなた方は私が伝えた福音を受け入れ、そして信じた。そして今あなた方にとって福音は生活の拠り所となっている。最初の一節でそうパウロは言います。生活の拠り所というのは、これは多少意訳でありまして、本当はもっとシンプルな言葉で立つという意味です。パウロは言います。あなたが立っている足元をもう一度見てほしい。あなたがどこに立っているのか、あなたの足元を支えている真の土台とは何であるのか。それは私が告げ知らせた福音ではないか。これをしっかり覚えるように。そしたらあなた方は救われるのだから。そして第15章の中でパウロが繰り返しますように、信じたことが無駄になるようなことはしないでほしい。虚しい信仰に生き、虚しいことに望みを置くような惨めな人間にならないでほしいんだと言うんです。で、このことはコリントの教会だけの問題ではないと思います。あるいは信仰を言い表していない求道者や契約の子供たちだけの問題でもないと思うんです。キリストの福音を信じ、主の復活を信じている私どもにとりましても、さまざまな問題を抱えるということはよくあると思うんです。厳しい試練の経験をすることがあります。その時に足元を救われる、そういう経験をすることがあるんです。信じているけれども、救いという真理の土台にしっかりと立つことができない。いつもグラグラしてしまうことがあります。あるいは一度はちゃんと信じることができたのに、ちょっとしたことがつまずきとなって疑いを持つようになってしまった。そういうこともあるでありましょう。信じてはいるけれども、どこかぼんやりしている、輪郭がぼやけている、そういうことが実際信仰に生きてみると起こってくると思うんです。で、そういう何かもやもやとした思いを吹き飛ばし、くっきりした信仰に生きることができるようになるためにはどうしたらよいのでしょうか。信じてみて虚しい存在になってしまうのではなくて、信じることによって喜びの存在に変えられるためにはどうしたらよいのでしょうか。この問いはまだ神様を信じていない人だけではなくて、すでに洗礼を受けている私どもにとっても無視することができないことだと思います。ある人は祈りをすることなしに信仰を理解することはできないと言います。その通りでありましょう。自分の頭の中でいろいろと考えてみたところでよくはわからないんです。自分で考えたところでやっぱり信じるに値しないという結論が先に出てしまうということもしばしばあるのではないでしょうか。そして信仰というのは、そもそも自分の力で手に入れるようなものではありません。信仰は自分で持つものではなくて、神様から与えられるものです。だから信仰を与えてください、信仰を分からせてください。そのように祈りを持って信仰の道に生きるのです。パウロはここでその祈りそのものについては記しておりません。けれども興味深いことに2節で、どんな言葉で私が福音を告げ知らせたかしっかり覚えていればと言っています。福音を告げ知らせるというときにどのようにして伝えるのか、それは言葉だと言うんです。その言葉をしっかりと覚えておくように。ここに福音を理解する上での一つの鍵があります。どのような言葉で祈るかが大事なように、どのような言葉で福音を述べ伝え、それをどう心に留めるのか、このことがとても重要になってきます。パウロ自身も受けた言葉、聞いた言葉、そしてコリントの教会に伝えた福音の言葉とはどのようなものだったのでしょうか。3節から5節でこう言っています。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れその後12人に現れたことです。さらに6節以下にも言葉が続いていきます。でパウロが最も大切なこととしてコリントの教会の人たちに伝えた、福音というのは、3節にありますようにパウロ自身受けたものだということです。福音というのはパウロの独創性、パウロのオリジナルによって作り上げられたものではありません。 私も受けたものなんだというんです。信仰というのはそのように受けたものを次の人に渡していくこと、この連続です。そして受けたものというのは自分以外の誰かから与えられたということでもあります。信仰の先輩であったり、キリスト者である親から受けるということもあるでしょう。そのように人を通して信仰を受けるということはもちろんあるんですが、突き詰めれば神様が私たち一人一人に信仰を与えてくださったということです。私たち自身が神様のことについてどう思い、どう感じ、どれぐらい熱心に信じているか、そのことが一番重要ではないということです。本来神様の救いというのは自分の中にはありませんでした。自分の中にないものはああだこうだ、そう考えても仕方がないところがあるんですけれども、神様が救いを与えてくださいました。私が立派な生活をしているとかしていないとか、そういうことは一切関係ないところで神様は救いの計画を用意してくださって、その救いをあなたに与えると決断をしてくださいました。だから神様の救いは揺るぎようがないのです。そのことを信じ受け入れること、それがキリストの福音を信じるということです。で、この福音の言葉が、先ほどの3節以下の言葉です。そしてこの言葉は昔から教会の中で告白されてきた信仰告白だろうと言われております。礼拝でも使徒信条を告白していますが、それに似たようなものです。ただこの信仰告白にはどうしたら救われるかといういわばノウハウのようなものが記されているわけではありません。どうしたら救われるんだろうか、私どもにとっては大きな関心事だと思うんですけれども、最初にこうして、次にこういうことをして、その次にこういうことをしたら救われる、そういう丁寧な手順を教えてくれるわけではないんです。信仰告白が語りますことは教会が伝え、パウロも信仰告白が伝えているのは、神様が私たちを救うために何をしてくださったかということです。そしてイエス・キリストに何が起こったのか、そのことを語るんです。で、パウロはここで4つのことを伝えています。1つ目がキリストが罪のために死んだことです。キリストがただ死なれたというのではなくて、私たちの罪を贖うために十字架の上で死んでくださったということです。2つ目は葬られたことです。十字架で死なれたということだけではなくて、墓に葬られたということをここであえてというか丁寧に記すんです。つまりキリストは本当に死なれたということをここで伝えたいんです。死んだふりをしておられたわけではないんです。またキリストが本当に死んでくださったというのは、キリストの十字架が完全であるということの印でもあります。そして主が葬られたというのは、私たちと同じ死者の仲間入りをしてくださったということです。このことが復活への伏線となります。復活の初祖である主イエスに続いて、私どもも終わりの日に復活することが約束されているのです。3つ目に言われていることは、主イエスが復活したこと。最後の4つ目は、復活の主が弟子たちをはじめ人々の前に現れ出会ってくださったことです。で、4つのことが記されていますけれども、その中心になるのは、ぎゅっとまとめますと、それはキリストの十字架と復活です。主の十字架と復活についてパウロは2度繰り返して、聖書に書いてある通りと語りました。この場合、聖書というのは旧約聖書のことを指しますが、具体的にこの箇所あの箇所というよりも、旧約聖書全体がキリストの十字架と復活を目指して記されたものだ、そう理解した方が良いでありましょう。聖書に書いてある通りというのは、神様が望まれてそのようになさったということでもあります。私たちが願ったから、私たちが望んだから仕方なく救ってあげようというのではなくて、神様があなたを救いたいと初めから願っていてくださり、あなた方を救うためにキリストをこの世界に与えてくださったんだということです。キリストの十字架と復活を通して表された神様の救いの御業を、 私どもがどのような心で受け止め信じるのか、このことがいつも問われています。そして自分の生き方を問うというのは、救いの中心にも表されていますように、自分の罪を見つめることでもあります。それは決して、悲観的なことではありません。罪について考えるなんて、心が暗くなるようなことをしてどうするのか。そもそも私たちはキリストの十字架によって罪許された存在ではないか、そういうふうに言う人もいるかもしれません。しかしキリストの十字架と復活によって神の前に立つことができるようになった私どもが、その与えられた人生、そして命を虚しいものとしないためにはどうしたらよいのか。それはいつもキリストの十字架と復活を思い起こし、罪許された喜びに繰り返し生きることです。それ以外に道はないんです。もし主の十字架と復活を真剣に受け止めようとしないならば、結局それは表面的な信じ方でしかないわけで、虚しい生き方になってしまうんです。パウロは5節から8節にかけて、ケファ、これは十二弟子の一人ペトロのことですが、ペトロをはじめ他の弟子たちにも、ついで500人以上の兄弟たちに現れましたと言っています。他にもシエスの兄弟であったヤコブや、また人たちにも現れます。いずれも自分から出向いて復活の主を尋ねたわけではないんです。復活の主の方から弟子たちに近づいてきてくださいました。自分は主を裏切った罪深い存在であるとか、復活を信じることができない人間であるとか、死ぬのが怖いとか、そういった一切の罪や不安を乗り越えて、復活の主は彼らと出会ってくださいました。もう何も心配することはない、私は復活したのだ、あなた方に平和があるように、主はそのように祝福を告げてくださったんです。そして8節でパウロは、そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れましたと、そう言って自分のことを付け加えています。昔から教会が告白していた信仰の言葉の後ろに、自分が救われた恵みを付け加えました。信仰を受け、そして伝えていくというのは、実はこのような仕方でしか伝わっていかないのだと思います。パウロや他の人たちだけではない、この私にも復活の主は現れてくださった。今も復活の主との出会いは続いている。主は今も生きて共にいてくださる。そのようにして私たちも福音を誰かに伝えていくのです。またパウロは、月足らずで生まれたような私にもと言っています。月足らずというのは未熟児という意味ですが、流産や死産を意味する言葉でもあります。だから生まれ損ないのような私にもとパウロは言うんです。さらに9節では、使徒たちの中で一番小さなもの、使徒と呼ばれる値打ちのないものと言っています。どうしてそのような言い方をパウロは自分に対してするのでしょうか。パウロは使徒ではありますけれども、他の使徒たちのように地上におられた時のシエスのことを直接知っているわけではありませんでした。主のお姿を自分の目で直接見たわけでもなく、その言葉を直接耳で聞いたこともありません。主に従いながら主と共に生活をしていた、そういうわけでもないんです。そういう意味で他の弟子たち、使徒たちに比べて引け目のようなものを感じていたのではないでしょうか。けれども、そんなことよりももっと大きな理由は、9節にありますように、パウロはかつてユダヤ教徒として神の教会を迫害していた過去があったということです。主に従うどころか教会を迫害することに生きがいを感じていました。そのように救われるどころか、滅びて当然の自分にも復活の主は現れてくださったんです。そして使徒として、キリストの福音を述べ伝える者として召してくださいました。パウロは自分には救われる価値など何一つないということを本当に心からよく知っていたのです。そしてそのことを一度だけではなくて、何度も何度も心に留めていたんです。パウロが使徒として働くにあたり、自分が教会を迫害していた過去、それを心に留めるというのは、パウロ自身とても辛いことであり、また心痛むことであったに違いありません。周りからも 教会を迫害していたお前がどうして福音を述べ伝えることなどできるのか、そのように咎められたことも幾度もありました。しかしそのように神様の前における自分の罪を心に留めながら、でもそのような自分がなお許されているということ、このような自分にも復活の主が出会ってくださり、それだけでなく使徒として伝道者として召していてくださる、その神様の圧倒的な恵みに心から感謝をしていたのです。だからパウロは最後にこう言いました。十節です。神の恵みによって今日の私があるのです。神の恵みによって今日の私があるのですというこの御言葉は、多くのキリスト者に愛されている御言葉の一つかもしれません。もう少し柔らかく言うと、今の私があるのは神様あなたのおかげです。まあ、そういうことですが、まあ、これは決して軽い言葉ではないと思うんです。まあ、神様に限らず、私どもも誰々のおかげでと言って感謝を表すことがあります。親のおかげで、先生のおかげでというふうに。しかし神様のおかげで、神様の恵みによって今日の私があるというとき、それは本当に不思議な、思いもしなかった生き方に導かれていくということでもあるんです。それはまだ神様を知らない周りの人たちからすれば、それでもあなたは神様のおかげでと言って感謝することができるんですか、無理をしていませんか、そう笑われてしまうようなことであるかもしれません。あなたの人生を見ていても、どうも幸せそうに見えないんですけれども、そういうふうに言われてしまうかもしれません。事実、復活の主イエスと出会い、使徒として召されたパウロの人生というのは大変壮絶なものでありました。決して楽なものではなかったんですね。思い通りに全てがいったわけでもないんです。パウロは洗礼を受け、キリスト者になった。そのことによって数々の苦難を経験いたしました。彼自身こういうなことを言っています。苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較できないほど多く、死ぬような目に遭ったこともたびたびでした。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒野での難、会場での難、偽の兄弟たちからの難に遭い、苦労し、骨折って、しばしば眠られずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べずにおり、寒さに凍え、裸でいたこともありました。このほかにもまだあるが、その上に日々私に迫る厄介ごと、あらゆる教会についての心配ごとがあります。第二コリントの11章23節以下の言葉です。でこういうパウロの言葉を聞きますときに、一体どこに神の恵みがあるんだろうか、そう思うのが普通かもしれません。この世的に見たら、パウロの人生は幸せとは言えない人生です。それでも神の恵みによって今日の私があるのですとパウロが言うことができたのはどうしてでしょうか。それは苦難の中にある自分のところにも神様の恵みが確かに与えられている、そのことを知っていたからです。この世的な幸せが奪われたとしても、神様の恵みによって今日の私があると告白できる、そういう幸いが与えられている、そういうものをも祝福として受け取ることができる、そのことを信じていたからです。私どももパウロのように、神の恵みによって今日の私があると感謝することがあるでありましょう。でもそれは思い煩いも苦難もすべてなくなったところで初めて口にすることができる、そういう言葉ではないんです。洗礼を受けても見た目は何も変わっていないし、状況はむしろ悪くなっているように思える、そういうこともあります。しかしキリストの十字架と復活に表された神様の恵みというのは、滅んで当然の私どもさえも復活させることができる力強い命、喜びに満ちた命です。この復活の主の命、 神様の恵みが届かないところはどこにもないんです。復活の主にお会いしたパウロは、神様の圧倒的な恵みに押し出されるようにして、キリストの福音を述べ伝えました。10節後半から11節でこう言っています。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人よりもずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。とにかく私にしても彼らにしてもこのように述べ伝えているのですし、あなた方はこのように信じたのでした。パウロの言葉が実際、新約聖書の中にたくさん残されていますように、事実パウロは多くの働きをいたしました。でもこれは自分の業績を誇っていることで、言葉ではありません。パウロが最後に言いたいことは、神の恵みには力があるということです。だから自分の働きが無駄になることなく多くの実りをもたらしたんだというんです。自分の伝道の働きが支えられているのも全て神の恵みのおかげだ、そう言って神を褒めたたえています。で、このことは使徒パウロだけでなく、今を生きる私どもにも同じように言えることです。神に従う私どもの人生は神の恵みによって実りあるものとされます。苦難を避けて通ることができないかもしれません。しかし苦難の中でしか響かない福音の言葉、神の恵みというものが必ずあるんです。だから折が良くても悪くても神の前に立ち続け、精一杯神様の召しに応える生き方をすることができるんです。私どもの働きは神の恵みのゆえに無駄になることはないんです。死んだとしても復活の主のゆえに私どももまた復活することができます。永遠の価値を持つ生き方を神様の前で、ここからも始めることが許されているんです。だからこそ最も大切なこととしてパウロが伝え、あなたが受けた福音をしっかり覚えるように、ここにしっかり立つように、パウロは心を込めて語るんです。ここに私どもの救いがあるからです。お祈りをいたします。何を大切にして生きていけばよいのか分からず、あなたから離れてしまう私どもです。しかし神様、あなたはキリストによってそのような私たちを救い出してくださいました。十字架と復活の主を仰ぎ見るときに、私どもがどれだけ大切にされていたかを深く思い、心から感謝をいたします。今私たちがあるのはただ神の恵みであり、この神の恵みがどのような時も無駄になることがないということを信じ、あなたから与えられた働きにまっすぐ生きることができますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。